南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
はい、じゃあ12月9日配信分の100回目です。高杉ニーナです。
白玉葉月です。100回目前半ですね。
前半です。
前半回よろしくお願いします。
白玉さん、2016年のベストオブアニメは何ですか？
はい、僕個人的にはアマアマとイナズマですかね。
ああ、なるほどね。
個人的にはね、ちゃんと見てたやつが少ないっていうのもあるんですけど、あまあまと稲妻は、あ、僕やっぱご飯好きなんだなって再認識させられたのと、あの、なんつったらいいのかな、シナリオが良すぎた、あれきっと映画化すんだろうな数年後って思った
いちごドロップみたいに、
うさぎドロップ、でもいけると思う、ああいう感じで、というか多分あれドラマの方が良かったのかもしれないレベルでいい話、ハートフルコメディでした。
あ、
すごく良かったですね。あれお父さん役マツケンとかにやってほしいですね。
またマツケンですか
って思うぐらい、だからそのうさぎドロップと何かこうリンクするものがあって、
あ、なるほどね。
なんか若いお父さんと、あ、だから通りくんとかでもいい。
あ、通りくんいいね。
松坂通りくんがお父さんで、なんか子役はね、いい感じのその年代の子、幼稚園生ぐらいの子で、あとは
芦田愛菜ちゃんも大きくなっちゃったし、
そうですね、
マイガールの子も大きくなっちゃったし、
本当ですよ。なんで、これは映像化期待です。実写映像化期待できるなって思ったやつです。だそういう実写化した方が良さそうだなっていうアニメとかだけをしていけばいいんだよねって思いますね。生身の人間で見てみたいなって思える原作もあるじゃないですか、漫画とか小説とかでも、ね、なんかその一つでした。で
映画化よりドラマ化してほしいよね、あんまあんまに関してはね。
ドラマで見たいかな。
2時間尺だとさ、絶対収まらないじゃん。でまたストーリーごっちゃごちゃになって大変なことになると思うので、
3部作とかにして映画化だったら見る。
いや、そんな予算ないでしょ
う。ないと思うけど、
大人の事情。いや、レンドラがいいな。
レンドラで見たいのが一番切実だけど、なんだろう、ショートフィルム系のさ、ちっちゃい劇場でやる用の映画化だったらありか、予算はありかなと思う。
私さ、最近さ、あの配給が最新刊が出たので、配給入れた時に、あの LINE 漫画を開くとさ、おすすめみたいのがさ、無料で何巻か読めるっていうのが
読める、ね、
あるんだけど、それをちょっと読んでた時に、そのうさぎドロップとかあまあまとかバラカモンとかうどんとか、最近なんかそのさ、ハートフルコメディみたいな親子ものみたいなのがさ、受け入れられるようになってきた年齢なので、なのかもしれないんだけど、あのね、父と子っていうイントネーションわかんない、父と子でいいと思うんだけど、全部ひらがなで父と子っていう、あの漫画があって、それがもう本当にアニメ化してほしいと思って。
へ
ー、あの、なんだろう、お母さんがもう次元を超えた方向音痴なの。あのワーキングのさ、
ワーキングわかんないかも。
ワーキングわかんないか。お母さんがもう破滅的な方向音痴で、お出かけするってちょっとコンビニ行ってくるぐらいの感じでパスポート持ってどっか行っちゃう人なんだけど、
やばいね。あの、それワンピで言うとゾロくんですねあいつやべえかんな、知ってる？ゾロの方向音痴と、あの両学ん並みにやばいからあの、見て間違えた。すごいね。
いや、そのね、お母さんが方向、もう破滅的に方向音痴だっていうのは別に、あの、物語主軸じゃないからいいのよ。
あ、そうなの？
お父さんと息子の話だから。
そっか、父と子だもんね。すごい、お母さんの方向音痴について。 食いついてしまう。
だから不死家庭みたいな感じなんだけど、お母さんはちゃんと生きてる、生きてるんだけど、うんうん、破滅的に方向音痴でどこにいるか分かんなくて、な周りに何回、
ね、
そう何回か探しに行ったらいいんじゃないのって言われるんだけど、もうその旦那さん諦めてて、もう探しに行ったら僕らが帰ってこれなくなるんでいいんですみたいな感じで、
うん、どうやって戻ってきてんだろうね
でそのお父さん学校の教師をやってる人なんだけど、で子供が幼稚園生かな、翔くんって言うんだけど、でお父さんは陽一さんだったかな、
うん、
でそこの親子の感じが、あの翔くんはお父さんのことを陽さんって呼ぶの、
うん、かわいい
でお父さんはまあ翔って呼ぶんだけど、うん、ですごいわんぱくな男の子で、うん、あの仮面ライダー的なアニメがなんかねやってるんだけど、うん、それがなんかねすっごいね、なんだろう、家庭的なものを使うの。だからあのピンチになった時にお助けマンみたいのが出てくるじゃん、うん、仮面ライダーとかって。その時になんか知らないけど近所のおばちゃんがあの物干し竿を持って現れて、うん、でこれ使いなさいみたいなそのヒーローが分かったって言って振り回したら敵が倒れるっていうような感じのアニメが、う
ん、面白い。近所のおばちゃんなんだね
でそれに影響された翔くんが物柱を振り回して窓を割っちゃうみたいな、うん、
あら
そういう感じの、そうわんぱくな感じの男の子がいて、
うん、
でなんかねそれに対して お父さんが毎回突っ込むのよ、陽さんが、うん、お前それは違うと思うぞみたいなもうなんかこれは電車の中では読んではいけない漫画だみたいな感じなぐらいにこうな、お前らお笑い芸人かみたいな父とこなわけよ。
すごいいいタイミングでこう会話が成立していくのねあいいね。
なんかいじけてたと思ったら、でご機嫌を取ろうとしてオムライスを作ってあげたら、うん、シュンっていじけてたのに匂いを嗅ぎつけて、今日はオムライスかいいねみたいな翔くんが言って、お前切り替え早いなみたいなツッコミをしてみたいな。
かわいい。
もうすっごい面白くて、この掛け合いぜひアニメで見たいわと思って。
そうだね、声ついてあの本当にいいテンポでやってほしいね。
実写でもいいけど、実写だとあの翔くんの感じは難しい気がするから、うん、もうすごいわんぱく小僧なんだけど、いろいろちゃんと考えてる感じもあって、
いいな。ヨウさんって呼んでるのかわいいな。
ヨウさんなんかその親子感いいなと思って、私も子供ができたら名前で呼ばせようみたいない
いね。
私いっぱいあるんだよ、なんか、うん、何を話そうかな、100回目だしと思ってて、うん、私の中の一番なんだろうと思ってて、今年多分僕だけがいない街は今年だと思うの、
うん、
であと赤髪の白雪姫のセカンドシーズンも今年で、うん、僕だけがいない街は地元の北海道を舞台にした話だからっていうのもあり、うん、でなんかああいう感じのタイムスリップものがすごい好きだったっていうのもあり、うん、でタオちゃんがすごい可愛かったっていうのもありあいいなと思ってたのと、赤髪はもうファーストシーズンからすごい好きで、うん、もう帯がかっこよすぎて、ピコリンが王子様は王子様でかっこいいんだけど、うん、でもなんかうわ王子様だから言うんだろうなこういうのみたいなのがこう目白押しな感じで、でも大坂くんが嫌みったらしくない王子様だから、うん、すごい良かったんだけど、あ少年メイドも良かった、
あらしいね。
少年メイドも信長くんが可愛すぎて、少年も可愛く男の子も可愛くて良、うん、かったんですけど、最終的に今年のコナンの映画を見たんですよ、うん、持ってかれました全部。
よかった
よかったっていうか、あのこの年代の私からするとすごい楽しかったけど、
あ本当、
でもさ名探偵コナンって幅広いじゃないですか、年代層が。
そうですね、
小学生ぐらいから大人まで見れるものじゃないですか。だんだんだんだんねすごい激しくなってって、
うんうん、
今回の映画あの黒ずくめの組織と戦う話なんですけど、うんうん、でゲスト声優で天海祐希さんが出てて、天海祐希さんの役が黒の組織 の, その、まあ、お酒の名前がついた感じの、
うん、
その人が、まあ、逃げてみたいな感じの話なんだけど、最後がこれ子供に見せたらダメじゃねみたいな、
あ本当 どういう感じで子供に見せちゃダメじゃねえの？
あのなんかちょっとショックがでかい。
あ、そうなんだ。
そうそう、その天海さんがやってた、あ、もうキャラクターの名前忘れたけど、うん、その人が、うん、日本の警察の CIA みたいなとこなんて言うんだっけ、公安、
うん、
公安のそのオフィスだから警察庁の方に潜入をして、うん、そのノックリストっていう潜入捜査官リストを見る、
はいはいはい、
でその記録を持ち出しちゃって、うんうん、それで公安に追っかけられて、あと赤井さんにも追っかけられて、うん、ドンパチやってレインボーブリッジで、
ああ、はあ、はあ、そうか、それでそっち側なんだね。
で海に落っこっちゃうの。でそこで記憶喪失になって、たまたまコナンたちが来て出会って、うん、記憶戻るようにみたいな感じでやってたら、愛ちゃんが匂いを感じて、あ、この人絶対組織の人間な気がするみたいな感じで、
はい、バラ
なんだけど、そのコナンには言ったんだけど他の人たちに言えないから、子供たちは知らずにお姉さんと仲良くするみたいな感じで接触をしまくるの、うんうん、そしたらちょっと天海祐希さんの方がちょっと子供たちに感化されちゃって、うん、最終的にその組織を記憶が戻っても抜け出すみたいな、うんうん、だから殺されそうになっちゃって最後のクライマックスに行くみたいな感じの話なんだけど、やばい。
そうなんだ。
そう、なんかまあ絶対さ抜け出した組織の人間は死ぬんだけどさ、
うんうん、
もうその死に方がね、
えげつないの。
えげつない。
あ、そうなんだ。
死んじゃった姿は出ないんだけど、なんか愛ちゃんとの友情も芽生えるし。
切なー。え、ちょっとトラウマじゃんそれ。
そう。
それもう完全に大人向けじゃないか。
そうなんだよ。だからね、いやでもすごい私の年代からすると、あ、劇場見に行けばよかった今年の映画はってすごい思った。
僕今年の劇場版のアニメで悔やまれるのはワンピースが見に行けなかったことですね。ゴールド見れなかった。
へ
ー。ちょいちょいあのね、またここの南北友好条約のアニメパートでよく名前が上がってくる小栗さんがまた絡んでるんですけど、でも彼って基本的にオタクじゃないですか、
うん、
だからいろんなものに手出しちゃうのは分かるんですけど、でも今年のゴールドに関してはすごい期待してたんだよね。だからDVD を借りてみようかなとは思ってます、年内中には。うわ、買うかな。でめっちゃ良かったら買おうと思ってる。あとはズートピア。
あ、
日本のアニメだと甘々と稲妻がでも僕の中では一番でしたけど、あの劇場版も含めて海外、まあ、ディズニーは海外扱いだとしても含めて全部アニメひっくるめたらって言われたら多分ズートピアがナンバーワンですね。
あ、なるほどね。
未だに若干熱冷めやらぬ感じ。内容を見たことある人じゃないと分かんないと思うんですけど、その大人になってからそのズートピアっていう動物たちの楽園って言われてる都市があって、うんうんとまあ、人間みたいに生活してる動物たちの話なんだけど、そのズートピアっていう街自体がなんて言ったらいいんだろう、理想郷じゃなくて桃源郷じゃなくて、なんかその要は何でも叶う街みたいな言われ方をしてるところで、田舎の子たちはやっぱそこに憧れるんだけど、でも結局格差社会とかはある程度は残ってて、裏を見ると何でもかんでも叶うと思って夢を追い求めてきたやつらがみんなじゃねえんだよっつって、で夢破れた人間もここにはいっぱい住んでるみたいなのをその狐の詐欺師に言われて、でも諦めきれないウサギのジュディっていう、ウサギで初めて警察官になった女の子と、その
上田彩ちゃんね、
そう上田彩ちゃんとモリモリが、
モリモリが
モリモリ、いやモリモリがすごいいいんだよ本当に。モリモリにホイホイされて、うん、見に行ったらもうドハマりだからね。ズートピアも DVD 絶対買おうと思ってからブルーレイで買ってやろうと思ってるぐらいなんだけど、そのシナリオもすごい良かったし、友情と、もう本当に友達以上恋人未満の状態でイチャイチャするわけ、キツネとウサギが、うん、超可愛くて。もうなんかオニタンと二人で見に行ったんだけど、うん、あの森川さんと 上戸彩ちゃんのこのやり取りがもうなんかもう付き合っちゃえよお前らっていう感じになるんだけど、その時のモリモリの声が若めのモリモリなの、
うんうん、
ナルトの4代目ホカゲとか、あと若干ディズニーランドの本日はお越しいただきましてありがとうございますのアナウンスの中間ぐらいのすごい青年ですごいかっこいい声で喋ってんだけど、もうそれでさなんかちょっと優しい言葉とか言ったらさ、もうジュディ早く落ちろよみたいな、二人で手つなぎながらあーって見てたんだけど、もうニックって言わないみたいなジュディもあやちゃんみたいなもう中身で見ちゃってたけど、でもなんかね、しかも普通のストーリーの中に回想シーンで子供の頃の話が出てくるんだけど、そこをしっかり踏まえてたらもっと本編楽しくなるみたいな、意外とさらっと見ちゃいそうな場所だけどそこが重要でっていう、うん、ちょっと伏線張られてる感じもたまんなかったね。ディズニーもこういう作品作るんだと思って、あうわこれ深いなって思いながら見てたんだけど、なんかね途中でも全部森川に持ってかれた感じありますけど、でもストーリーも本当に面白いです。
最終的にそこに落ちるんだね。
そこに落ちちゃう。いや何度でも見て何度でも同じところでうーんってなってる気がするいやストーリー面白いですよ、ここはあのブレないからちゃんとストーリーすごいいいです、すごいいいです。
なるほどね、
うん、あと意外とアミちゃんがイーガールズのアミちゃんが歌ったやつも良かったかな。でもやっぱディズニーだなって思うのは映画音楽として中で流れてる BGM はねすごいさすがだなって思う。あそこはなんかなんだろう、サントラ欲しくなる映画ってその映画の中で音楽がすごく強い役割を果たしてるじゃない。だそのテーマソングを何回も聴かないでいいんだったらサントラ欲しいなって思う感じのバックミュージックはすごく良かったな。
サントラは私コナンのサントラすごい好きなんだよね。大野さんの曲すっごい好きで、しかも映画ごとにこうバージョン変わってくるから、
うん、僕一時期っていうかまあ何作か前ですけど、ワンピースの劇場版でストロングワールドってめちゃめちゃ話題になった、ゼロ感がついてくるよみたいなので話題になった作品あったの覚えてる、
うん、
でその後からあの戦艦とかその冊子がつくようになったんだけど、一番最初に小田栄一郎が監修した映画、
うん、
あれめちゃめちゃ面白いんだよ、
うん、
で、まあ、結局初回限定版を買ったものの一回も開けれずにテレビでやった方を DVD に焼いて見てる感じなんですけど
保存用になっちゃって
るんだ。保存用になっちゃった。あの初回限定版だとその映画の中で使われるトーンダイヤルっていう貝殻にレコーダー IC レコーダーみたいな貝があって、貝の角一番尖ってる部分をカチッて押すと録音できて、もう一回押すとその録音したやつが再生できるっていうトーンダイヤルっていう貝があるんだけど、それがすごい重要になってくるのね。でそのボイスドロップみたいなやつがついてんの。だから一回も押さないまんままだ梱包されてるんだけど、
うん、
それがね結構大きいサイズで本当に映画に出てきたまんまの色味だからちょっとテンション上がるじゃん。開けれないよね開けれないよね。しかもあれは劇場に 4,5 回見に行ってっかな。でなんかその映画のサントラが欲しくてサントラも買ったの。未だに聞くけどどのシーンでどれが流れてるか曲目見ないで覚えてるレベルですごいハマってんだよね。で、あの東映アニメーションの音楽よくやってる田中浩平、あ、違う、田中浩平さん、浜口浩平さんだったかな、
ちょっと名前は、ワンピースわかんないよ、
私名前忘れちゃったんだけど、でもその音楽田中浩平さんだ、監修してる方が基本的にオーケストラっていうよりも若干ブラスバンド寄りのバンドで曲を作ってくるのね、うん、だからなんかもともとそういうの好きだから金管の音とかちょっとテンション上がっちゃうんだよねあと3時のね戦闘シーンの曲がめちゃめちゃなんか駆り立てられる何かがある。いや音楽の力ってすごいなって思うけど流しててあ3時だってなる本当に映画音楽にしてもアニメとかにしても BGM ってそういう部分があるじゃん。あれはね 曲も最高傑作だなって思う。未だに聴いちゃう。面白いわ。
私今年ね結構ドラマの方を見てた。去年
僕海外ドラマだな、
タミオを見てから、うんうん、ちょっとあ日本のドラマ久々に面白くなってきたと思って、うんうん、今年結構ドラマ見てて、ラブソング見て、重犯出題にハマって、うん、で今あれ地味にすごいが面白い。へー、なんか私なんかなんだろう、その裏側的なのがさ、うん、前言ったことあると思うけど、ライブステージのバックステージとかさ、うん、
編集者とかね、
なんかそういう系の話がすごい好きなのもあり、うん、まあね、地味にすごいは須田くんが出てるっていうのもあるんだけど、今回の石原さとみちゃんはすっごい可愛い。ちょっとね頑張れって言いたくなるみたいな。
いい役作りしてんだ。深いうなずきですよね。うん、声すら出ない。
評価がな、評価すごい好きだから、うん、広瀬アリスちゃんにチタンダさんができるかなっていう。
なるほど。
私気になりますってひたすら言ってる子なんだけど、
うん、へえ。評価でもめちゃめちゃさ、あれだよね、話題というか人気あったよね。
あれでなんか、まあ、軽音もそうだけど、京アニさんに火がついたのは評価な気がするんだよね。
そうかも。あの下火がついて、いや下火じゃねえわ、種火がついたのが軽音で、そっからじゃない、そっから京アニの映像すごくないみたいになって、そうそうそう、評価でドカンだよね。
評価でドカンってなって、その上にフリーが来て、その後に私が好きなあれが来た、
うん、なんだろう、
不愉快ですって言ってるやつ、初のやつ、
なんだっけ、
なんだっけ。
僕そういえば今再放送でやってる軽音見てる、
教会の彼
方。あ、教会の彼方ね、そうだね、大好きだよね。
大好き。あれのタッツンが一番好きかもしれない。サーバンプのタッツンも椿もすごい好きだけど、今年あんまり達久さん追いかけてないんだよな。
っていうか、そうかも、須田くんの方が追いかけられてるね。
あのなんだ、メインキャラ系でタッツンがあんまり出てない、
うん、そうかも。
ドリフターズには出てるけど、それもなんか何話に1回しか出てこないし、なんか
でもほらタッツン今一番でかい FF の仕事。
そうなの、もう FF の CM 見るたびに、あー達久って思う。
FF FF で今年1年分稼いだんじゃね、もう、
うん、だし
今年は全世界だからな、あれな、
年がら年中通してオルドコデックスさんのツアーがすごい長いことやってたから、うん、あんまりなんかアニメでっていうお見かけするっていうのが少なかった気がする、うん、
あれだ、なんだっけ、でも僕なんかの話、あ、そう、軽音を今再放送で見てるんです、京アニで思い出したけど。で今軽音見ると、あ、これを男の子バージョンにしたのがフリーだなって思う。あ、つむぎちゃんがね、超なぎさ。このつむぎちゃんのフォルムでも夜長さん喋って大丈夫だと思うって思うレベルで、髪色一緒だし眉毛の感じも近いから、ちっちゃい頃のあの渚くんとすごいつむぎちゃんが被る、可愛いと思って。でみおちゃんは春、
春か、
うん、春かっぽいし、
ツンデレな感じなの、
うん、そう、ツンデレで、フリーも4人か、
フリーは同じ高校は4人だね。
そうだよね、
隣の学校にリンちゃんがいるけど、
リンちゃんの性格に近いのは、あの打ち解けた、打ち解けてる時のリンちゃんね、性格に近いのはリッちゃんだね。でユイちゃんって軽音のメインのボーカルの豊崎亜希ちゃんがやってた役のポジション的にはまこちゃん、
たつん、まこちゃんね、まこちゃんもすごい好きだったよ、
好きそう。っていうかニーナちゃんに言われなかったら僕フリー見てないからね。
うん、だって
ちゃんと見た、全部、偉いでしょ、
偉い、だって楽しかったでしょ。
いやもう本当にすごい久々のスポコンアニメだなって思った。
そうでしょ、
でも腐女子もたぎるのもわかる、
わかるよね、
わかる、わかるけど、僕はあのストレートに あのスポコンとして見てて楽しかった。
そうなの、私もそっちなの、別に不女子じゃないの、うん、マコハルは好きだけど、ハルマコでもどっちでもいいけど、別に負の目線で見てないから。
あ、でもそれに近いものだったらチア男子も面白かったな。
あ、ハイキューね、田中さんね、言ってくれたの。やっぱり最後までは収録できてなかったみたいで、うん、9話と10話はあの江川さんっていう同じ青鬼の人かな、
うん、
多分同世代ぐらいの人が、
はいはいはい、
なんか最初喋ってる時に誰これと思ったら、うん、あ、鵜飼さんかみたいな感じだったんだけど、でも私の中でもう鵜飼さんは田中さんで聞きたかったのが、うん、あの白鳥沢との試合をやってて、第5セット決勝戦だから5セットマッチの5セット目まで行きました、ツッキー抜けました、でも頑張って、15点ドローになって、そこからずっとデュースをやってますみたいな、で最初ずっとリードをしてたんだけど、うん、ブレイクっていうんだけど、バレーボールで言うとブレイクしてたんだけど、やっぱり牛若が強くて押されちゃって、でバンジキュースみたいな時にもうタイムアウト、もうタイムアウトって1セットの間で、5セット目は1個しか取れないんだったかな、テクニカルタイムアウトっていうのが5セットマッチだと25点選手の中で8点16点であるんだけど、うん、カラスノの方はタイム取っちゃってて取れない、どうしようって、監督の、顧問の神谷さんがやってるメガネモジャオの先生が、うん、どうしようタイム取れない、でもなんか声をかけなきゃって言った瞬間に、その鵜飼コーチが立ち上がって、下向くんじゃねえみたいな、
うん、
バレーは常に上を見てやるスポーツだみたいな、うん、いうセリフがあって、そこでみんなが奮起して、うん、こうよし頑張ろうみたいになったところにツッキーが怪我から戻ってくるみたいなシーンがあって、うんうん、そこは絶対鵜飼さんは田中さんじゃないとダメって思ってたの。なんとかそこまでは収録しててほしい、できればもう全部収録終わっててほしいと思ってたわけですよ。そしたらさすがに全部はいかなかったけど、そのシーン言ってくれて、
あ、その回までは収録終わってたんだ、よかったね、
もう号泣した私田中さんだってなって、
もうなんかな、
多分一番重要なシーンだったから、で知ってたか知らなかったか分かんなかったけど、その田中さんがお亡くなりになったっていう時に、沖合さんが同期だったらしいの、うん、同じ事務所で、沖合さんがもう結構田中さんに対してのつぶやきをいっぱいしてて、うん、その中で下を向くなかみたいな意味深なツイートをしてて、うん、これはどういう意味なんだろうってずっと思ってたら言ってくれてたんだみたいな
その収録を知っていたのかね、うん、というかその鵜飼コーチのセリフを知っているからそれを使ったのか、収録をしていたことを知ってて使っていたのかは分か、お計算しか分からないけどね。
もうやばい、もう本当に配給すごい好きだし原作派だし、うん、もうなんかキャストがさ、特にカラスノとか、うん、1期からのメンバーは私の中でも納得してるメンバーだから、うんうん、もうねやばかった、鵜飼コーチ鵜飼コーチ鵜飼コーチみたいな、なんかそのなんださっきのそのもう今回のメインテーマじゃないけど、2016年の中で一番印象に残ったのはコナンなんだけど、うん、私の中ではもう田中さんだからケイシンさんが言ってくれたみたいな、うん、で多分ねその後続の江川さんも大変だったと思うんだよ、うん、結構重要な位置でさ、しかも監督かツッキーかぐらいなメイン張ってた、うんうん、まあ日向とかさ影山とかっていうメインキャラクターもちろんいるし、及川さんとかも出てくるんだけど、うん、でもその中でもやっぱり鵜飼コーチは大事なんだよと思って、
うん、
だからその後続でしかもいいところで終わっちゃってみたいな、うんうん、引き継ぐのすごい大変だったと思うんだけど、
プレッシャー強かっただろうけど、でもその人なりのコーチをやってるんだろうね。でもそこに関してはなぜそうなったか、オーディションだったのか推薦だったのか全くわからないけど、でもそのプレッシャーに勝ってやるって決めたその人も応援したくなるよね。
そうなの、だから全然声質違ってもっと他にもっと同じ毛色の声優さんいたんじゃないかなとも思うんだけど、うん、頑張ってって思うの、う
ん、なんかその大御所の声優さんが亡くなってったりとか、あとなんか病気でもう降板しますとか、 見るけど、なんかその人たちのやっていた役を担うって、その後輩たちからしたら名誉でありものすごいプレッシャーじゃない、うん、叩かれることも分かっていつつ、でも自分がここに立てるのであれば引き継ぐみたいな、なんかこうね、いろいろ考えるとグッとくるものがたくさんあるな。
さあ、
はい、
1時間半喋った。
ああもうそんな時間ですか。
やばい。
じゃあ前半を締めましょう。
一斉ので南北友好条約